ディアラジ第170回、私レギュラーパーソナリティめでたいです。
レギュラーパーソナリティのひつやかです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
あ、久々じゃないですか、ひつやかさん。
いやー、ちょっと1ヶ月以上空いてしまいましたが、
そうですね、前回の、まあ、この収録の、まあ、公開が5月16で、収録日としては3、4日前だったんで、5月の、まあ、2週目ぐらいだったんですけど、まあ、そこから期間が空いてちょうど1ヶ月ぐらい。
はい。いや、ちょっとお待たせして申し訳ない。
だからもうちょっと順番変えてですけど、もうメールでも心配の声がめちゃくちゃ来てますよ。
あ、本当ですか。
あ、もうちょっと読みますね。もう最初で申し訳ないですね。最初からもうちょっと心配の声が届いてるんで。
そうですね、ちょっと、
メディアラジネームマダラティッシュメシディスコハンター445、かっこ体が硬いさんからいただきました。
すみません、心配をおかけしました。
5月病を理由に保険金をもらえないか保険代理店と掛け合い続けているめでたいさん。出張先のスナックで流しに弾き語りをして TYC の不況に勤しむひそやかさん、安倍ちゃんを助けてください。多分あのちゃんがなんかいろいろあったぐらいの時期のやつです。ちょっと鮮度が落ちてる。
ちょっと鮮度落ちる。やっぱやってなかったから。そう、
アメリカのある大学の調査によると、メデラジ、ラがラショモなら字があのケツの字を聴覚で感じ取るリスナーは8割で、残り1割が視覚かっこリッスン翻訳を読んでいる、1割は嗅覚で感じているそうです。すごいラジオですね。でも本当はこんな企画もやってほしい。もっとめでたみを増やしたい。江東区をめでめでくんにしたい。そんなことをめでじょたちと GW かっこガンダムエンディングエンドレスワルツに語り明かしました内容を今日は送ります。1.TYC が教える出張授業。江東区の小学校に TYC が出前授業を教えるのは世間の辛さ。CD 手売りで口にのりする日々を教えたる。路上ライブで立ち止まる客、投げ銭してほしい。めでたいさんには、ゴキブリの生態系と日本社会における武士の生きづらさをテーマに講演してもらいます。めでめで光バイト。
闇バイトじゃなくて。
最近は闇バイトに手を染めてしまうかわいそうな存在が多いのです。だからこそ、メデラジが雇用を生み出します。CD の訪問販売、退職代行、熊と戦うなど法に触れなければ何でもやるメデラジならではの仕事を提供しましょう。丸さん、畜生にも届けたい動物向けラジオ。人間のリスナーが少ないなら犬や牛にも聞かせればいいんじゃないの。
余計なお世話だろ。
ドッグラン、歯石防止をつまみ、確定申告機の飼い主との向き合い方など有益な情報を出しましょう。そういえばメデラジはリクエストすると曲を書いてくれませんが、 TYC やメデタイさんの録音、生演奏なら法的にセーフと聞きました。なんかぶち上がる曲を流してくださいっていうことで、もう心配の声ですね、これは。
どこがだよ。
で、あの、まあぶち上がる曲流すのは最後にするとして、
はい、
あの、じ、GW、ゴールデンウィークのことを盛り込んできてるのに、収録が6月中旬っていうとかいろいろありますが。
いや、まず前の収録ゴールデンウィーク後だからね、そもそも。
一理ある。てか、これ送ってきてるのが5月29日とかだから、月末なんだよ。じゃあ次のメールいきます。
はい。
メデラジネーム、ムムムームムームム、過去バカサバイバー。
懐かしい。
ムムムラムです。アメリカ建国250周年記念ライブに TYC with メデタイが参戦と聞いて、僕はね、大興奮。弾くのはもちろんこの曲、君がよ、そうだろなあ。最新ムラム情報、ボールが見える、新神宮球場よりよく見える、メデッチは音見えてる、そういうところよ。あとヒータンはちゃんと仕事してるか、ほんまにそういうところ。あ、ダルさん、チース。ってことで、あの、おそらく、 シカゴホワイトソックスの村上宗隆選手からメールをいただきました。
うるさ。
これも鮮度の話で、あのお手紙いただいた時はめちゃくちゃもう絶好調でホームランバンバン打ってたんだけど、その後怪我しちゃって今、
はい、
ベンチなんですね。メールはもうどんどんこうサイクル的に読んでいかないと鮮度落ちちゃいません。サイクルヒットだけにっつって、次のメールいきます。
そんなスーッと流れるようにいけてないですよ。
あの次のメールちょっとどっちなのかって判断してほしいんですけど、
どっちなのか。
メディアラジネームジョセフ・ハブさんから、あなたのプロジェクトはガチで役立ってます。新しい記事も楽しみ。発信スタンス素晴らしい。この姿勢でまた旅したい。これ
これはこれはどっちだ。
あの本当のお便り日本語訳して送ってくれた可能性と、
ええ、
スパムの可能性と誰かがふざけてる可能性の3択があるんです
よ。お前が悪いんだぞ。いつもそのこれを本物かどうか疑うような質のメールを送ってるお前が悪いぞ。
でも久坂さん、あのやっぱりこうね、まあおそらく翻訳されて送ってもらってる文章なんで、やっぱ英語、久坂さん英語でやっぱこうお礼の言葉伝えた方がいいんじゃないですか。
はい。何が、
やっぱ久坂さんがお礼を英語で伝えることでこの人にもやっぱり、あ、自分のメール本当に心の底から、まあ、受け取ってくれたんだなっていう気持ちが伝わると思うんですよ。どうですか、英語いけますか。
ちょっとごめんなさい、ちょっと言ってはならないことを言ってしまいそう。
そんな引き出し、英語の引き出しの先頭にエクワードとか入ってる。あ、まあまあ、あとこんなメールも来てて、あの Hello, how is it going? Hope it is well. I have some cool information that might interest you. Your podcast Mediaraji has good performance in Apple Podcast ranking in the last 30 days.
え？
Position 24 in the category Music Community Japan. Position 149 in the category Music Japan. Position 249 in the category Music Commentary in China.The data is provided by podstatus.com. Happy podcasting, Carlos from podstatus. podstatus の宣伝です。
なんか最初ちょっと喜ばせてる。
あの、このメールとさっきのメールがなんか1週間違いぐらいで来たから、これもまたどっちだっていう。まあ。メディアラジもやっぱグローバルにこう視野を広げていかないといけないから、やっぱりで、まあ、どんどん国内外の視聴者を取っていきたいと。
そうですね、まああえて英語で言うなら、
うん、
I must ask you to leave.
ここに残れって。
いや、あの、お引き取りください。
ああ、お引き取りください。じゃあ、というわけで、最後、グローバルのメールも最後、もう一ついきますね。
まだ
メテラジネーム、霊祭アラカルト。猿でもわかる、かっこ、上野動物園でも確認した、初心者のためのメデラジ入門講座。ひそやか、この番組の MC、ビブラフォントギターと作詞ができる。常識人のふりをしているが一番秒層が深い。中山競馬場、収録現場、 レース開催時はガヤがうるさくて本放送の方の音声が何も入ってこない。早く変えてほしい。めでたい異能者かっこ自称川崎市民、最近メールの方が狂ってきて存在意義を問われている金が入ると海外に行くか謎楽器に費やす狂人TYC 東京ヨットクラブの略、
違います。
志賀さんが在籍している TYC とは別団体で、
いや本当だからやめてください。
たまにラジオにお便りが紛れ込む、マジで申し訳ないCI さん監査役、無料でメデラジオ定期的に監査してくれる人、 なんか弱みでも握られてるんですか南波さん TBS アナウンサー、ビーズのモノマネがうまい。
あ、それ本当南波さんだった
よくナンバーワン P さんと南波さんのどちらが出演してるかわからない回が多い。
絶対南波さんだよなんでラビット出てる方のナンバーさん出てくるんで。
アンジェリーナ、3分の1。ギャラクシー賞の DJ パーソナリティ賞を取った新進気鋭のラジオパーソナリティ、歌がうまい。残念ながらメデラジにはまだ出てない。呼べ。
じゃあ関係ないじゃん。
クソめでて一問。めでたいさんの実家。実は落語家を目指していたのに、いろいろあって破門されたり、アパート焼き打ちされたりで疎遠になってる。呼べ。メデフェス。自作 CG をばらまいたり、公開収録したり。メデラジの本質イベント。メデラジは周期的に訪れるメデフェスのための番組なので、こっちが本体。早くやれ。三連単。競馬を趣味からギャンブルに変えた戦犯。当たるわけがない。
関係ねえだろ。
メデゾウくん。警視庁のピーポくんみたいなやつ。メデラジのキャラクターらしいが、媒体によって作画まちまちで、どれが正規デザインかわからない。ドラグナーかよ。ドラグナーか誰がわかんない。80年代のロボットアニメ。メールコーナー、寿司屋で出てくるラーメンみたいな存在。サブ的なポジションにいるのに悪が強い投稿が多すぎて、放送のイメージで引っ張られている。自覚はあるんですね。
自覚はあるんですね。
ゲスト、めでたいがひそやかに酒を飲ませたり、ラーメンを食べさせたりすると番組に出られる仕組み。
そんなことない
です。水の口駅か宇都宮駅あたりで張り込んでおくのが吉。東洋町、メデラジのホームタウン、 TYC 楽曲を歌えないとブルーボトルコーヒーが飲めなくなったり、騎馬行為に流されたりする修羅の国、定期的に選挙をやらかす魔界
やめろやめろ
今週のリクエストは TYC ニューシングル東洋町温度第2楽章サンクチュアリオブトークコートか、
はい、
お二人の調子に乗りすぎてやらかしたこと、かっこ会社で花火をして怒られたり、出前館で100人前頼んでしまったりか、次に来るこのカルディで買えるやべえ食材、かっこ成城石井でもいいぞ、夏休みに向けて実は仕込んでいること、かっこ体作り、積み立てニーサ、緊急猟銃などを話してはいい欲しい。はい、やすこ。ってことで、まずちょっとリクエスト紹介しようと思うんで、カルディで買えるやべえ食材あります？
それでいく。カルディで買える食材、
なんかおすすめとか。
俺、カルディ常用はしてないけど、行った時なんか生ハムとかチーズのとこ見ちゃうな。
やばいね
え。でもいいじゃん、スーパーのさ棚にはさないやつが結構あってさ。
あ、まあ確かに。なんか、
あ、でもやあれないか、なんだっけ、缶のスープ
もいろいろあると思うけど、
チキンヌードル、チキンヌードル。
はいはいはいはい。
キャンベルだ。
キャンベル、はいはい。
あれ、なかなか見なくて、カルディとかには、 とか成城石井とかにあったりしない？特にカルディ。
あんまり、あ、でも見たことはあるかも。自分で買ったことはないかもだけど。確かにある。
昔あれを飲ませてもらってて、あれ好きやね。
逆に生涯で口にしたことないかも、キャンベル。
あ、あれ美味しいっすよ。
ああ、じゃあ次見かけたら買おうかな。
わかんない。私の記憶がもう20年くらい前な気がする。
この時点で須坂さんが20歳未満だっていう説は棄却されたわけです。
そんな説残ってるか。
あ、須坂さんのスープとか言ってましたけど、カルディの正解っても決まってるんです、実は。
え？
あの、カルディ行ったら他は何を差し置いてもこれを買うべきだっていうものが決まってますもん。正解が。
正解。
かけるだけ、もろみ梅かつお。
え？
これです。
かけるだけ、もろみ梅かつお。
で、あの、あ、瓶に入った、いわゆるあの、なんかあの、岩のりとか、あと、ご飯ですよみたいな感じのパッケージのやつ。だけど中身が、もろみ梅かつおっていう。梅かつおと麹をつけたみたいなやつで、
はあ、
これがうまい。
へえ。
まあ梅が合うやつだったら何にでも合う。だから冷しゃぶとか、
はいはいはい、
あ、サラダとか、あと普通にご飯にかけて食ってもいいし、
ん、
何にでも合うし、まあ梅だからこれから先の暑い時期もぴったりだし。
ああ、いいっすね。
で、まあ梅と鰹節とその麹とかだからもう体にもいいだろうし、もうこれしかない、ね、間違い、間違いない。
え、なんかひねかす。これ米もいいけど、なんか麺、そうめんとか冷やし中華とか
もありそう。ああ、そうね、そうね、そうめん、冷やし中華、冷や麦とか、その辺も絶対うまいですね。
ああ。
これ結構、まあ、梅干しとかだっけって、結構塩分濃度も高いだろうから、食べ過ぎには気をつけろってことで。
長いでか、やんなくていいです。
でも、こんなとこし、メールも来てましたけど、やっぱ、ひそかさんって、宇都宮駅に貼ってたら出会えるんですか？
出会えないですね。
え、あ、それ車だからってこと？
あ、いや、あの引っ越しまして。
え、
いや僕引っ越したから。
え、
今宇都宮いないです。
え、
いない。いや、いないって。
え、
いや、いない。
もうそんな引っ越して聞いてないっすよ。なんで教えてなかったんですか。
いや、でもだってもういないもんはいないから。
じゃあ今どこにいるんですか。
東京。
シティボーイがいろいろ転々して結果またシティに戻ってきた。
いや、そう、なんかどう面白くしてくれるのかなと。
あ、いや、アシストをしたつもりだったのに、旗から見たらゴールを決めようとしてたように思われてたみたい。途中から気づいて。
じゃあなんか、じゃあなんか急にコートに出てきたから。
その QCK じゃない。急にボールが来たから
じゃない。なんだったらもうカズダンスし始めてたけ
ど。あれが前半12分で交代じゃん。
いや、ちょっとあの移動になりまして、
うん、
あの東京に、はい、戻ってきます。恥ずかしながら。
じゃあ、まあ、今回もちょくちょく宇都宮いじりとかあれだったんですけど、全部もう聞かなかったってことです。
はい、そうですね。あの、宇都宮じゃないので、ちょっと、ありがとうございました。
じゃあ、まあ、 そのもろもろもあって白がちょっと伸びちゃったっていう。
そうですね、もう本当に死ぬかと思いました。そのまず本当に片付けが終わ、荷造りが終わらなくて、
あんだけ気をつけろの歌でも注意喚起してたのに。
そう、まあ、そもそも出る前の仕事が本当に忙しくて、
はい、まあ完全にその急な移動とかだとそうっすよね。
なくてもうずっとやってて、
うん、で
まあもうほぼ命からがらみたいな感じでずっと飛び出して
はいはい。
でそのまあ私会社からここに住みなさーいって場所に住んでるんだけど、
その叱る猫みたいに
住みなさーいって場所に言ってねえだろ
いや言ったよ、そんな感じで
住んでるんだけど、
はい、
その前の家のその、まあ、ざっくり言うと半分の広さなんですよ。
あ、それきついね。
そうで、そのそしたらその物をあれそのちょっとは減らしはしたんだけど、
うん、
その入れたらもう想定以上に狭くて、その文字通り足の踏み場がなくなっちゃって、
あの収録前にそのどんぐらい狭くなったかみたいなチラッと聞いたけど、あのそれは無理よ。
でも本当収録どころじゃなくて、
うん、
どんぐらいやばかったかっていうと、まあ、まずデスクを出せないで PC も出せない、
うんうん、
でまあ一応その対策としてその狭くなる想定を してたから、元あったベッドを捨てて、シングルベッドを捨てて、ロフトベッドを買ったんです、
うん、あ、そうね、限られたスペースを有効活用するために。
そう、そのロフトベッドがその引っ越し直後組み立て業者と一緒に来たんだけど、あの組み立てられませんって帰っちゃった業者があ
んまり、あの私も前引っ越しの時に、あの洗濯機がこう動線入りませんって言って目の前で帰ってたことあったけど、あまり家具の組み立てで聞いたことないっす、途中帰っちゃうい
や、そうで2週間後にまた来ますってなって、2週間までにもう家のものをもうどうしようもないから、その選別は後でやろうと一回全て実家に運んで、
まあそれはシティボーイがゆえの虚構手段ですよね。
そうだから、もうなんか普通にゴミとかもう出してで、まあもうなんか選別抜きで全部持ってって、なんとかその空いたところに、まあ、ベッドを入れてもらって、もうそのベッドももうほぼボトルシップみたいな感じですわ。なんか中でこう組み立てて、もう二度と出せないみたいな。でその空いたスペース、そのベッドが組み上がってやっと確保できたスペースに、その折りたたみのちっちゃいちいテーブルを出して、そこにこうマックを置いて、であのマイクだけその荷物を取り出して、今置いてオーディオインターフェースつけて収録してる状態です。
あのポッドキャスト第1回目の環境です、それ。とりあえず、まあ、初期衝動で始めてみてみっか、とりあえずマイク買ったぞ、でもマイクスタンドねえから置いちゃえっていう。
マイクスタンド
は70回にして生地スタンドあるからできちゃうのか、それが。
そう、あでもあの なんかほんの一人握りの教授で、その収録機材だけいつもでも持ってきた。
私あのディスコード越しだから正直音質とかはあれだけど、ただ聞き感は全く変わんないですね。
いやそう、
なんなら部屋なりもしてないから、部屋が荷物でパンパンなんだろうなってことがさせられるレベルで、その引っ越し直後って物少なくて部屋なりがしたり、 あるあるだと思うんですけど、それすらないからもうすでに飽和状態なんだろうなっていうのがさせられるレベルで危機感全く変わんないですね。
まあちょっと 5% と迷ったんだけど、正味 5% でもよかったんだけど、いやいつものマイクにしようと思っていつものマイク持ってきて、
てやかモーニングルーティーンみたいな。
まあまあちょっとそれでそのとりあえず収録機材を持ってきた翌日に持ってきたその日に撮れますって選手に連絡して今日みたいな。
いやそう昨日っていうか今朝だよね、見たの。なんか寝て起きたらなんか連絡入ってたから、じゃあ今日撮るかと思って。いやそんなお忙しいところ、
いやこちらこそなんか急にっていうかお待たせして、まずすみませんでした。
いやまあここからはコンサートに撮れるってこともこのメディアラジオのリスナーとも約束しますか、それともまだ開くのか。
あでもこれを理由に開けるのはとりあえずない。
おお
とりあえずのこれを維持すれば取れるっていうことが分かっているので。
ただ話聞くに その環境維持したらもう全部あれじゃん。もうガチガチになっちゃうね、部屋も。
確かに。いやでも机はねさすがに変えないといけない。なぜ机がないか。
確かに。
あるんですけど、今分解した状態で置いてて、でこれはですね、前の家があまりにも広かったんで、私そのメインのデスクをしかシングルベッドぐらいでかくて、
まあでかいテーブルって憧れますからね。
そうでかテーブルをまあ2個前の家から使ってて、
うん、うん、
まあ家が広かったから良かったんですけど、今の家にこれを置いてしまうとですね、かなりそのうん、オアなので、
愛知と栃木で通用した常識が東京だと通用しないと、
はい、まあ、なのでちょっと持ってきてはいいけどこれはちょっと組み立てらんないねということで、まあ、ちょっと、まあ、手放すことを決意をしているので、まあちょっとテーブルは新調しないといけないという。
まあ、私前の家の時結局IKEA の500円の小テーブルしかなくて、あと PC デスクしかなかったから何も言えないんだけど、7年ぐらいずっと IKEA の500円の小テーブルで過ごしてたから。まあまあまあ、
でもなんか知り合いのその同じぐらいの部屋の狭さ先輩にちょっと話を聞きまして、
はいはい、おなんかその人生の先輩でもあるね、それじゃあ。
人生の先輩、人生の先輩。あ、会社関係ない、本当に ただの
友達。ああ、まさに。
いやもうこれはこうで、これはこうで、もうメタルダックダイヤル、ラックダイヤル、何度見たみたいな。で、もうこの狭さに何年もいるけど、なんかもう、物買う気がなくなるっていう。でも家狭いしなで。
あ、じゃあ狭い家に住むこと自体がなんか物欲センサー下げるというか、
らしい、
その力が。確かに今ちょっとやっと落ち着いてきたけど、私も引っ越して、私は倍までいかないけど広い家引っ越したんですよ。なぜなら外の倉庫借りるぐらい部屋が終わってたから、物が。で外の倉庫を借りることないようなところに引っ越して、多少空間的スペースも空いた後、ちょっと埋めるかのごとく買い物をしてしまった時期がちょっとあったっちゃあったから、
あ
確かに埋める場所がなければ買わないか買い続けてゴミ屋敷になるか二択だから。
そうだから、まあ、まあこういう工夫があるぞみたいなことをいろいろ教えていただきたいな。
じゃあまあそんな狭い目で一旦は受け入れてしばらくはまた住むと。
まあそうですね。 まあでもまあまあとりあえずですね、久々の東京なんで。
じゃあまあそれでこれからも頑張っていただきたい。
はい、
そんな頑張っていただきたい久坂さんなんですけど、ちょっと私、
はい、
ちょっと言いたいことがあって。
言いたいこと、
まあこれ私にも全部跳ね返ってくる言葉なんですけど、
ああ
、逆張りっていうのはまあ罪であると、はい、そう言いたいわけですよ私は。
え、
あのここから本題です。今回のメインテーマです。
え、あのな、急にどうしました、あのどうしたんですか。お前誰だ。
逆張りというのは罪であって、無知というのは誇るべきものではなく、まあ、逆張りによっても知識を得ようとしない、そのコンテンツを摂取しようとしない、その姿そのものが健全ではない、その世の断りに反している姿である、そう思うわけです。あの、かの哲学者ソクラテスも言いました、無知は罪なり、知は空虚なり、英知持つ者は英雄なりと。っていうのはまあ嘘名言らしいんですけど。ともかくなんか唯一善なるものは知識なり、悪なるものは無知なりみたいなことを言ったらしいと。つまり何が言いたいかというと、逆張りっていうのは結局その遠ざけるだけ遠ざけて、ね、本来みんなが通るべきものを通らないっていうのは、それそのものが正しい姿じゃないわけです。
お前めでたいじゃないな。
というわけで私は超かぐや姫見ました。
おいおい、正体表したな。
地面師も見てないのに、
お前正体表しやがったな、この野郎。お前俺のめでたい、俺のめでたいはどこにあった。
あの霊障系を嫌うあまり逆張りの逆張りみたいなことになって、めちゃくちゃなことになってる。
だろ、めでたいわな、二人の時俺のこと相棒って言うんだよ。
言っちゃなんですが、私ひそやかさんの相棒とか相方とか言ったことない気がします。表でも裏でも。ひそやかさん見ました、超かぐや姫。
ですね、いやこれ見れてないです。で、あの例によって、あの声は聞こえてきます、あの見なさいみたいな。
あの聞こえてくる声ももうそろそろ小さくなってきつつあるでしょ。
最近は小さくなりつつある。あの
なぜなら
一番の時に、あの身内からいいですよみたいなことは言われた。
あ、だって公開から4ヶ月経ってるから、もう。
そう、でもね、その3ヶ月ぐらい前だと
思う。あの私も先月だから5月ぐらいに初めて見て、私の周りもまあ良かったぞみたいなこと言ってはいたんだけど、奇跡的に今一切ネタバレなしで見れたんです、私。
おー。
まあ、強いて言えば、なんかあの、配信文化的なノリがあるみたいな話とか。
はい、まあそのぐらいは。
なんかまあ、VTuber 文化となんか近いみたいなやつとか、あと、
はいはい。
なんか歌がいくつか出るぐらいの。もうそれこそ私が見たときなんかもう、ファーストテイクに出たぜみたいな話が何やかんやあった後の視聴だったから。
はい、
そりゃ歌もあるよなっていう。
そりゃ歌もあれ、なんか歌が書くっていう。
書くとまでも分かんないぐらい。だから歌が、なんか、オリ曲とかカバー曲とかあるんだろうなぐらい。ネタバレ中で、まあ、事前告知ぐらいを知った状態で見れた。で、その観点でネタバレが致命的かって言われると、個人的にそこまでではない気がした。
はいはい。
ただまあ知らないに越したことないし、人によってこう濃淡もあると思うから何とも言えないんだけど、うん、まあ、そんななんかここのギミックがこうでみたいな感じでもない。
はいはい。
ただそれはそれとして、 まあ、今回そのひそかさんにこう啓蒙するっていう回なんだけど、これは
俺に啓蒙してくれるんですか。
そう、もう開いてあげようと思ってんだけど。
ああ、ただ悪いね。
ひそかさんにもネタバレなしで見てほしいから、まあ、今回なるべくネタバレなしでなんとか紹介しようと思いますと。
あ、
ただ説明の都合上、他の映画とか作品持ち出してそっちのネタバレしながら喋ろうと思うんで、超影姫の十字架を背負わず別な十字架を 2,3 本担いで
それなんかコスパ悪くない？
喋ろうと思います。あとなんか説明の都合上、このなんか他の作品となんか似てるとかそういうことを言いたいわけじゃなくて、似てるみたいな表現は使うんだけど、アウラの色が近いというか魂の形が近いみたいな、
あ、
なんかそういうニュアンスで喋ることをご容赦いただきたい。
まあまあまあまあ、
です。で、まあ本題に入る前に、この回、収録の回をやるために2回見たんす、私。
え？ああ、すごいですね。
まあ、映画って言ってんのか分かんないけど、同じ映画見たのを冗談抜きで幼稚園ぶりで、幼稚園以来、マジで同じ作品を2回見てこなかった人生だったから。
ああ。本当にそれすごくない？なんか、金曜ロードショーとか、なんやかんやで同じ映画を2回見ないって、結構、避けないとなくない？
結構避けてた、そういう意味だと。
おお、
勤労でも見たことあるやつだったらもうチャンネル変えるまではしないけど、もう部屋から出てったりとかし、もう、してた。だから本当にティモンとプンパー以来幼稚園の時にビデオ擦り切れるほど見てた。ティモンとプンパー以来
お前ライオンキングのことティモンとプンパーって言ってんの？
いや、そのスピンオフがあったんです、ティモンとプンパー。
ああ
出てくる、そのビデオテープ誇張抜きで擦り切れるほど見てた、それ以来で、まず結論から言うと個人的に面白かったっす、超覚醒姫。で、その世の飯蔵おじさんがわあるある出てくるほど激ハマりしたかって言われると激ハマりはしなかったかも。だけど、
はあはあ、
普通になんか泣きかけたし、
はいはいはい、
それはもうジジイになって涙腺が緩いだけかも。だけど、ただ物心つく前、ま
あ、込み上げるものがある要素は、
そう、物心つく前のガキの頃見てたらもしかしたら人格形成に影響あったかもぐらい。
ああ、
でもこれも個人の話になっちゃうんだけど、個人的に下げてあげる展開って好きじゃないんですよ、私。
ああ。
あるじゃないですか、よく。
話の展開でね、一回ね。
そう。特になんか、まあ、しょうがないんだけど、漫画の読み切りとかだと、絶対下げてあげるから、なんか好きじゃないんです。
まあ、カタルシスを出しやすいっていうのはあるよね。
そう。ただ、なんか、なんで、なんか、下げるって嫌な思いをしなきゃなんないのかと思うから、その上がることのためにわざわざ下げる必要なくないと。下げるんだったらもう下げるんだったら下がったまんまでいてほしい。
ああ、
その作品のそのあれのためにフックのために下げてあげないでほしい。
ああ、
からそのいかなる媒体、ゲームでもアニメでも漫画でも何でも好きじゃないし、超影姫どう解釈するか人によると思うけど、自分はそうなってないと解釈しました。
うん、
まあ、そのどう解釈したかはもう見ていただいて判断してほしいんですが、で下げてあげてるって思う人もいると思うけど、自分はそうなってないと解釈した。
だからそのなんかこう都合で下げてる感じはしなかったってことか。
あ、そうそうそう、あ、都合で下げてる感じもそうだし、そのカタルシスのために上げてる感じもないみたいな。
はいはいはい、ちゃんと必要がストーリー上なんか必然性があるというか。
まあ、そうそうね、そう言っていいと思う。 どう、まあ、そ、まあまあまあまあまあ、ちょっと下手なこと言うとネタバレになりかねないけど、まあ下げてあげるって構造じゃないかもしれないしね。ただちょっと一個思ったって、これから見る人、ひそかさん以外に見てない人がこれから見ることがあるのか分かんないけど、これから見る人に気をつけてほしいのは、なんか前半がすっげえドパ書き仕様だったんです。
前半がすごいドパ書き仕様、
あの2時間半ぐらいあるんです、本編。
本編っていうか最後、結構長めっすね。
なんかエンディングの後のなんかガチャガチャガチャってやつも含めて2時間半ぐらいあるんだけど、最終1時間がもうマジでダイジェストレベルでバーって進んでった感じで、まあ、例えるなら4楽章全部スケルツォールの高級曲みたいな。
ずっと盛り上がりっぱなし、
もうずっとやや早めのテンポでなんかこう減速なし減衰なしで進んでいくみたいな。多分で、これは言っていいと思うんだけど、それはもう後半の展開を作るためにそこをそうしたっていうのはまあ理解します。
ああ
し、そこを耐えれば落ち着くから、多少しんどくてもそこは耐えてほしい。例えばちょっと見終わった後ちょっと世間の評価とか見ようと思ってあれサーチしたら、パブサしたら、なんか前半きつくて見るのやめちゃったみたいな人いたから。
へえ。
なんかそんぐらい結構前半ついていけない可能性があるレベルで早かった。
ああ、
マジドバガキだった。
もうドバガキ向けね。あなたがドバガキなのではなく、
もう私ももうインスタのリールとかをスワイプスワイプスワイプだから、
ドバガキじゃないか。
で、あと2周目はそこまで気にならなかったから、認知負荷的なやつもやっぱその同じスピードで大量情報が来て、なんかもうこう情報過多になっただけかも。だから、
あ、
だからもうどっちにしてもまあ最初はで明らかにこっから後半だろうなって分かる瞬間があるから、まあ、そこまでは鑑定は保留してほしい、映画としての。
はいはいはい。ネットフリックスっていうね、特性上途中でやめられちゃうけど、まあ最後まで見てほしいと。
そう、まあさすがに私もなんかやめはしなかったけど、前半 あとどんぐらいあるんだってめちゃくちゃその残り時間見ちゃったけど。まあそこは頑張ってほしいし、やあともう一個ちょっと許せないことがあって。
許せないこと、
この回やるためには一応小説版も読んどこうと思って、ファミ通文庫から出てるんですよ、その小説版が。それ見たら完全にディレクターズカット版だった。
あ、じゃあ本当はもっとあるんだ。
で普通なんか小説から映画化とかだったらそうなるの分かるんですよ、その小説があってそれを削って削ってでなんかその映画にするみたいな。
はい、はい、ハリーポッターみたいなね。
だからもう無関係なネタバレするとプロジェクトヘルメアリーとかも最初の1章2章3章分とか全部飛ばしていきなり4章から始まるみたいな構造だったらしいし、映画で最初の1章2章3章バカおもろいけどそこを削って、まあ、なおおもろいらしいからいいんだけど、その最初の若干サスペンス味のあるような展開みたいな全部削っていきなりその本質から入ってるみたいなのパターンもあったりして、それは分かるんだけど、
ナウシカはどっちだっけ。
ナウシカはどっちだ、あれ一応原作先じゃなかった。いや、もう下手なこと言わないでよ。超影姫は映像先、小説後。
なるほど。
あとというか、まあ、まあ同時に販売されたぐらいだから、まあ先後っていうよりはまあ映像ありきの小説。
なぜか小説で保管されてるんだ。
そう。で何が保管されてるかって、心的描写とか保管されまくってるから。
あ、へえ。
これもまああのだから最後に言うけど、あの絶対によあの主張するんだったら映画先小説後じゃないといけない構成になってます。
ああ、そうだったのかになるんだ。
だからあの Kindle 版で読んだから紙版とはずれるんだけど、2ページに1回ぐらいちょっと待ってパーの絵文字が発生してて、
え、ちょっと待って、ちょっと待って、
ちょっと待ってパーの絵文字が2ページに1回ぐらい、え、ここで、あ、そうかみたいな、そうだったんだみたいな。あの例えるなら中学の国語で教科書と国語便覧を両方併読したりとか、社会科で教科書と資料集使って授業したとか、そのレベルであの完全に保管をするような媒体になってて、あのガイドブックみたいな。なんで映像先小説後なのに小説映画と同じこと起きてんだろう。でましてやあの Kindle 版限定だけど、他の人がいっぱいマーカー引いた場所みたいなのがこう、ここはハイライトされている場所ですみたいな出る謎機能あるんです。
おお。
あのそれによってあのその後のネタバレ中が伏線中がそういう匂わせな場所がもうハイライトされまくってあぶり出されてて、これいかんでしょって。なんかこのセリフ後にかかってくるよなってとこにハイライトされてますみたいな。絶対だから、あ、そういう意味でも絶対あの Kindle 版読むならなおさら映画先じゃないといけない。
なるほど。だから
ここは許せないと気をつけなきゃなんない。でもここまであの側の話をしてきたんで、やっと内容に触れていこうと思うんですけど、まあ、内容って言ってもまあこれはネタバレじゃないと信じて言うんですけど、あのベースはまあかぐや姫古典のあれですね。
うん、あの
今は昔竹取りの奥だっていうもんなあいできるの、野山に混じれて竹を取りつつよろずのこといつかいけるの、あれがベース。まあ当たり前っちゃ当たり前だけど、でまあ正直作品映像の中でもこういう物語ですよみたいななんかシーンがあって、そこでもまあ紹介されるんでわざわざここで言う必要ないんだけど、概要としてはその竹取りの大きななる人物がその竹が光ってるところを切ったら小さな女の子が出てきて、それを育ててって、まあ、影姫と呼ばれる少女になったと。
うん。
で、まあ、その美しさとか才能とかでこう結婚したいみたいな人がこう殺到するんだけど、それをまあいろんな方法で退けながらこうのらりくらりとかわしていって、やがて、
無理難題出してみたいな。
そうそうそう。やがてその姫の正体と、もうそろそろ月に変えなればならないっていう時がこう明かされていって、そのいろんな人とか、あと育ての親とかいろんな人が引き止めようとしても結局月から迎えにが来てそこでお別れですっていうのがかぐや姫。でまあこの話自体は作品内でもこうあらすじしてくれるから最悪予習しなくても問題ないけど、まあ頭に入ってた方が分かりやすいと思う。であのこっからいろんな映画とか作品のネタバレをしていくので嫌な人は閉じてください。超影姫以外のいろんな作品のネタバレをするので。まずはあのインターステラーっていう作品があります。
あ、インターステラー、はいはい、
見ました。インターステラー、
いやあの多分見てね、あの宇宙のやつでしたっけ。
宇宙のやつ、
ああ、
超
平たく、あの宇宙に取り残されるやつだよね。
そうね、あの超平たく言うと地球がやばくなっても住めなくなった時に第二の地球たる惑星を探すために家族を残して宇宙にこう捜索しに行ってみたいな話で、まあそこまで話すとあれなかったけど、そう見つけたん だよ。見つけたんだけど変える方法もないし伝える方法もないしってなって主人公が覚悟を決めてうんぬんかんぬんみたいな、これ全部ネタバレなんだけど、はい、まあそういう話で、あの構造っていうか最初にも言ったけど、あの魂の形結構近いインターステラーと、別に宇宙がやばくなる話でもなけりゃそんな、なんか一人取り残される話でもないんだけど、超影姫は魂の形は近い。だからで別にインターステラー知ってたからってネタバレだとも思わないけど、なぜかインターステラーネタバレをしてしまったので私は一個十字架を今追いました。で何が近いかっていうことまで言い始めるとネタバレになっちゃうから、うーん、どう伝えたらいいかだけど、やっぱなんかまあバタフライエフェクトというか、やっぱ風が吹けば桶屋が儲かるじゃないけど、一つの因果がこう巡り巡ってこう己に返ってくるみたいな、こうぐるーっと回ってたんやなーみたいな、
はあ、はあはあ、
大丈夫かなこれ、ネタバレ、まあまあ、ネタバレかなって思う時点でもネタバレに一歩近づいてるから、まあこの辺にしておきます。だからインターステラーはまあ別にその前にあえて見る必要はないというか、だけどまあ知ってたら知ってたで多分二度楽しめる気がする。
なるほど。
で二つ目、これ久坂さん知ってます？最後にして最初のアイドルっていう小説。
いや知らない。
これ2018年か19年、草原源元さんでいいのかなっていう人が書いた SF 小説で、
ああ
2018年か19年にその SF 大賞かなんか取ってるんです。 SF 新人賞かな取ってて、
うん、
あのまああらすじ言うと、アイドル活動を高校生の頃からしてて主人公が自殺しちゃって、その人と高校時代からの同級生というか信者というか狂信者みたいな友人がいて、その人が狂気的な人体改造を行って、そんなことしてる間に地球が太陽フレアで人の住む街じゃなくなっちゃって、
はあ、
そこで地球が終わりかけの時に人体改造の会があって新たなるアイドルが誕生するっていう単品小説なんですけど。
すごい話だ。
で、これでもまだ物語に書くというか何にも触れてないぐらいのレベルの。
はあはあ。
いや、これマジで読んで、ま、普通に超怪奇に関係なく小説しても面白いからぜひ読んでほしい。結構短い話だし、なんかこれ、そっち読んでないけど、確か元々はなんかラブライブの二次創作だったの、確か。それをそのオリジナルの登場人物が設定に仕上げて、そのなんかその選考に応募したみたいな経緯だったと思う。そういうのもあって、そういうのもあってってあれだけど面白いし、ひそかさんに限らず超影姫見た人絶対この小説も読んでほしい。
ああなるほど。
別にあの、
タイトルもう一回、
最後にして最初のアイドル、
ああ
早川から出てるやつ、別にこれも超影姫に全身を脳みそで覆われた巨大冬物体が出るわけでも何でもないんだけど、でもこの小説は読んでほしい。でこの小説すごいのは、読んだら誰しもがアイドルになりたくなる。
ええー、
いやもうならざるを得ないという心がなんかこう覚悟を決めるような小説、名 SF なんで。でかつこれもどこかとは言えないんだけど、まあ、超影姫と通ずる部分もあるんです。そのアウラが似てるというか、 別に
デビュー作なん、
デビュー作、そう、
うん、
だから新人賞かなんか取って、で最後にして最初で本自体も短編集みたいな感じで、それ以外も3編ぐらい入ってた。でまあ全部面白いし、その後も、いくつか単行本出されてるからぜひ読んでほしいし、話してて思ったんだけど、インターステラーとも通じる話な気がするから合わせて読んでほしいっていうのが、多分あれだな、これ超過激面にかこつけて他の作品語ってるだけだなこれ。まあまあどっちにしても、あれ今更だけど、超過激面の触りだけ言うと、あれですね、あの高校生、女子高校生がなんかこう苦学生みたいな感じでわーって働いて学業やってみたいな、でいい大学行くぞってやってたとこに、ちっちゃい女の子てか、まあ、赤ん坊がこう転がり込んできて、それがなんかすくすく成長して、でその人と生活始めるんだけど、その時にその仮想空間みたいなのがあって、そこになんか一緒に行くみたいなのが始まり、うん、で仮想空間上ではもうそこのオーナーみたいな AI がいて、なんかで主人公の女子高生はもうそこのアイドルが好きでみたいな、もう好きでっていうのとお、まあ、ほんと推しみたいな、家に祭壇があるみたいな感じで、で、まあ、そっからうんぬんかんぬんあって、なんだかんだあってみたいな、
うん、
何にも話してないと一緒なの今、
何にも話してない
やっぱ見てほしい。でまあ、
ここまでして超かぐや姫の初回の体験を損なわないように今たくさん工夫をしてくださってる。
でまあ最後もう一個作品あげるとすると、ブルーアーカイブって作品がありましてまあ、ゲームなんですけど、申し訳ないけどこれはガチ、これガチ、これもガチ、これマジ、
これガチ、
これマジ、あの今散々オープニングとかでこっそり喋ってきた話だし、これもただ先に上げてるだけだから、人公開するときにダマで出すけど、これはガチあの共通のテーマとまでは言わないですけど、さすがに、ただ超過激姫と並べてこの文章全体を通したや、作者の伝えたいことを述べようみたいな問題があったら絶対同じような答えを書く
あ
みたいな感覚
なるほど、
なんていうか、まあパバーム2章とか最終編4章とかデカグラマトン3章とかって言うとあれなんだけど、なんか決められた物語を変えるためになんかいかなる犠牲も厭わないみたいな、こう身を落として世界のこういうなんかこうなんていうか終着点をこう変えていこうみたいな、なんかそのやっぱ魂の形が似てるんすわ。
ああ。ちょっと世界系っぽいあれだったけど、
あのそうなんですよ、プロアーカイブは世界系です
いやいや、はっきり言うな
あの章ごとにもよるんだけど、最終編っていうのがそこまでに関しては少なくとも世界系です、間違いなく。なんでなんか若いオタクよりちょっと年いったオタクの方が多分刺さる、
ああなるほどね
感じであるし、多分そういう意味で超過激も多分そこまでじゃないけど、そのなんか その世界が終焉を迎えてみたいな話じゃないけど、なんかこうそれを令和ナイズしたみたいな感覚ではある。
ああ。
だから多分そのちょっと年いったって言うとあれだけど、その中高生のオタクが騒いでんじゃなくて、ちょっ と大人のオタクが騒いでんのは多分そういうとこもあったと思う。
はいはいはいはい。
あと、私あんま詳しくないし、内容ともあんま関係ないけど、なんか、ブルアカと比べると、声優的にも結構熱かったりするんですよね。その、その、いわゆる、超過激め側で歌出してる、その、いわゆるユニットみたいな二人が、ブルアカ側でも結構人気のキャラみたいな。で、そういうつながりもあったり、あとこれは絶対に言わないですけど、絶対に言えない共通点もあるんで、これはもう ぜひどちらも履修してもらえるといいかなと思います。
はあはあはあはあ、これでもいい人たちを揃えてますね。
あ、そうなん、そうらしいというか、私ブルアカでしか声優知らないから、他なんか世間的なあれを知らないから何とも言えないんだけど、そう結構熱いっぽい。なんていうか、意外とその超過激姫側主要人物、主要キャラクター3人いて、でそのブルアカでこの人とこの人の声優がやってますっていう、なんかちょっとそのあこの人かなみたいに思うんだけど、実はこっちでしたみたいなあったりして、なんかこっちかよみたいなのあったんだけど、それは多分両方やってる人しか通じないから、今の久坂さん言っても何にもピンとこないし、このラジオ聞いてるの多分誰も両方やってないから、今一人で盛り上がってただけでした。
一人相撲
で、まあそういう感じで3作品ネタバレしながら上げてたんですけど、まあ、今回紹介した作品を視聴するにあたって、まあおぬぬめの順番としては、
おぬぬめって言うな。
まずまあ原作のその古典の方のかぐや姫、まあもし全く忘れてるんだったら一回再履修してもらって、でもそこからまあ映像版というか映画版を見ていただいて、ネットフリ版を、映画館かネトフリかって言ったらネトフリかもしれない、一旦。
ん？
なんだろう、情報量、その、さっき言った前半情報量多すぎて、多分、映画館だとマジで、なんか、何も分からず1時間終わると思うから。
ああ。
なんか、そこは画面ちっちゃく抑えた方がいいかもしれない、最初は。でそれ見終わった後、一旦最初で最後、最後にして最初のアイドルを読んでもらって、でファミ通文庫版の小説版を読んでいただくのが一番いいんじゃないかなと。
はいはいはい。
で、まあ、インターステラーはまあその後人生のどっかで見てもらって、ああなんか確かに魂の形に似てるかもなと思ってもらえればいいし、でそういう意味ではブルアカは事前が望ましいんだけど、なんかそうブルアカやった後で超過激姫見ると、あ魂の形に似てるって思う瞬間があるんだけど、ただ履修すんのに結構時間かかるって、多分真面目になんか全部見ようとすると多分1ヶ月ぐらいかかるから、さすがにそれをなんか必死にするわけにもいかないんで、まあこれもまあ人生のどっかで履修してほしいぐらいですかね。まあっていうところで、あのここまで本編について話してきたので、最後もこのラジオ、まあ一応音楽ラジオだから音楽のことも話しますね。
はい。
まあお気づきの通り、この映画自体結構音楽映画というか、なんかある意味ミュージカルっぽい感じなんだけど、
うん、
まあミュージカルっていうよりはまあちょいちょいまあライブが挟まってくるような
劇中歌のね、作曲家陣もまあ今来てる人たちばかりですね。
まあ今来てる人たちってちょっと後で話すんだけど、そうね、なんていうかで結構中でカバー曲多いんですよね。
あ、そうなんだ。
オリジナル曲も何曲かあるんだけど、半分ぐらいでカバー曲も流れる。
へえ。
でそのカバー曲もましてやなんかボカロのアレンジというか、なんか2010年前後のイニシエのボカロ曲のアレンジみたいな。
へえ。
あれ全く通ってこなかった自分でも知ってるぐらいの、その
あ、へー、
ニコニコ初期とかそんな曲がピックアップされてて、ただかなり現代的なアレンジされてて、もうよく言えば本当になんか今の本当になんていうか、なんていうんだろうな、フューチャーベースとも違うけど、なんかそのかなりノリのいい感じの、悪く言うとドバドバのただアレンジしてはめっちゃ良かったし、なんかそのイニシエのボカロ曲だからって古いって感じが全くないアレンジされてて良かったです。元あとで調べたら、なんかそのアレンジの原曲の作曲者、いわゆるボカロ P の方々が直接アレンジしてるみたいなのがいくつかあって、
ああへえ、あ、だからセルフ
アレンジみたいな、
へえ、
それこそイニシエのボカロ曲なんか20年近く経ってるのに、そのいまだにバリバリ最前線でそういうなんかもう今の令和のアレンジしてて、なんかめちゃくちゃすごいなと思って、たまげたん
だ。ああ、
あとまあ今ボカロを上げたけど、別ボカロじゃない曲のアレンジも出てはきたんだけど、まあ、これは本編の楽しみってことで言ってほしいのと、あとオリジナルの曲もなんだろう、これも魂の形ってなんかアウラみたいな言い方をするけど、
はあ、
若干東方味感じた気がするんだよな。
あーね、
だから本当になんか曲調としても当時のオタクを、ね、狙い撃たれてる感があって、ちょっと尺だったけどよかったで、あの、
はいはいはい、
どの曲のことを今私が指してるかっていうのを聞けばわかると思うなんか普通のなんか折曲、普通の曲に東方の振りかけがかかってるみたいな、ズンさんの振りかけかけたみたいな
キッチルスの
そう、でまあ、あと何回か言ってるけど、ファーストテイクにも2つぐらい上がってたんで、まあ映画の視聴後に聞いてみるといいかもしれないですね。
うん、
いや漏れはまだ聞いてないのですがで、あのここまで曲の話来てて思ったんですけど、まあ散々私も今回ドバ書き言ってましたけど、数秒でバズる曲しか受けないこの時代に、ちゃんとフルで曲聴かせてなんかこう感動させるみたいなのって、何かしらの作品に組み込むしかないのかもしれないって思ったんです。
確かにね。
だからまあ映画にしてもゲームにしても何にしても、うん、
その最後まで聴かざるを得ない状況を作るというか、
そう、なんか別なパッケージがあって、その中で流すのが一番聴かせたい曲をフルで皆さんにお届けする機会なのかもしれない。
はいはいはい、はい、
それをなんか時代が移り寄って悲しいと思うのか、まだその聖域が残ってると喜ぶべきなのか分かんないけどだからもうこれからのキッズたちに曲届けるには、やっぱそういう他の作品、映像なりゲームとか作って ソルコンと抱き合わせでお届けするしかないの。っていうところで、まあ、ほぼ終わりなんだけど、まあ、最後の最後にちょっと一個爆弾を投下したいんだけど、どことは言わないんだけど、どう考えても、ひそやかさんへの指針にしか見えないシーンがあったんです。超影姫に。
私への指針にしか見えない。
そう。しかも2箇
所。2箇所
?2 箇所でも同じテーマで2箇所。特に後半の方なんかマジでひそやかさんと一対一のなんかやり取りしてるとしか思えなかったぐらい、
マジ
もう始まってるんだよね本当に。
あれあれ
もう始まっちゃってるんだよね。気づけよひそやか。あのもうたぶんもうひそやかさんも数千は食うしかないです本当に。
そういうことを今回言いたかったんだ。
もうそう考えると、あの超影姫って立川が舞台なんですよ。東京都立川市が。
立川市が。
だからいわゆる聖地巡礼的な立川になるんだけど、そう考えると舞台が立川なのも匂わせな気してきたし。なんかだからもうぜひあの次回収録までに見て。感想を聞かせてほしいですね。
宿題を与えられた。
もう引っ越しとお忙しいと思うけど、逆に言うとまあ部屋何もなくても2時間半の映像は見れるんで。
まあまあまあまあ。
ちょっとそこはお手すきの時に一回見てほしいと思いました。
わかりました。
これ果たしてこれで魅力は伝わったんでしょうか。
いやでもまあその熱量が高いことだから、なんか俺選手に勧められた作品、その作品とかコンテンツ、
うん、
あのマジでゴーゴーだよね。今までの統計からして。
で、あ
ゴーゴーかな。
あのいや、あの量としてはゴーゴーなんだろうけど、あの熱が高いものほど避けられてる印象があって。あのそれとなくあのこれ良かったっすよぐらいのはなんか全然なんか見てきたみたいな言ってくれるのに、なんかこれがみたいな言うと、あそうっすかみたいな感じだけです。もうあの量的にはゴーゴーだけど、別にあの体感としては8、2ぐらい。
本当に見てほしいものは見なくて。
本当に見てほしいものは見てない。そういう意味で今回名前挙げたやつは全部見ることでトントンにしてほしいね。
ちょっと分かりました。
まあ超影姫以外に関してはまあ次回までってなったらもう多分ひそやかさん会社2週間休んでもろもろ見ないといけなくなるんで、
まあそうだよ、まあ、ブルワーク入ってるもん。
まあそれはまあ今年中ぐらいで。まあということで、もうこのライブメディアラジーリスナーも、まあ、このひそやかさんの指針と思われるシーンに関しても全員こうなんで見てねえんですよかと思いながらこうハンカチかみながら見てたので、そこを代弁できてあげてよかったです。
ああ。
ということで、はい、
わかります。ちょっと身内からよく言われてましたけど、超かぐや姫の話はちょっと終わりました。了解しました。
現地撮ったらもう録音もしますからね。
テープ回してへんやろな。
誰が今吉本やるんだよ。じゃあ終わりましょう。
はい、このラジオの感想は X のハッシュタグメデラシでぜひつぶやいてください。メデが開かないラジオカタカナです。
はい、ご意見ご感想はメデラジの、メールフォームでも募集しております。メールフォームはメールのサイトのトップページにメール方面のリンク貼ってありますので、そちらからぜひお願いいたします。あと YouTube へのコメントもぜひお願いいたします。
めでたいひそやかそれぞれの活動もよろしくお願いいたします。ひそやかはまあ今週末にライブがあるんですけど、まあちょっと収録日と重なるかもしれないんで、TYC のライブか、 TYC のライブはまだ先ですね。7月の4日土曜日にございます。7月の4日土曜日、ライブパブ IF おなじみで、ライブを主催のライブをします。TYC がホームグラウンド IF に、まあ、外から連れてきた、まあ、外で出会った素敵なバンドを、まあ、ホームに連れてくるっていうコンセプトの、TYC ライブアット TYC というライブをやりますので、ぜひ見に来てください。よろしくお願いします。あ、はい、よろしくお願いします。
あって、ちょっと気になるけど、まあ、めでたいの方、まあ、なんか人に引っ越しだ散々なんだ言ってると、私もなんか、ここ最近、なんか、うすら忙しくて、ずっと、なんか、何も手についてないっちゃついてないんですが、まあ、前回アナウンスしたやつとか、あと、まあ、別でいろいろ進めてるところあるんで、またお出しできる日が来たら、アナウンスしたいと思います。
はい。今回の曲なんですけど、あって言ったのは、そういえば僕がアルバム出したんですけど、ただこれ今、M3 終わって今出してるところが今ないので、まあちょっとこれはちょっとまあいずれなんか皆さんが聴けるような、聴く機会が増やせるように今ちょっと考えます。で、それまではメデラジで我慢してください。今回の曲は、私が引っ越しにちょっと苦しめられてる間、よく聴いてて、昔の自分に説教されてるみたいで、ちょっと頭おかしくなりそうだった。引っ越しに気をつける曲を本当にループで聞いてたんだけど、その進めろよっていう戒めのために本当にちょっと叫び出しそうになっちゃって、頭がおかしくな
っ、まあこれから引っ越し控えてる人もね、ぜひこれを聞いて頭締め付けられながら作業していただければと、
はい、いただければと思います。マーズウィンド&ファイバーの、継承 EP から、ここではないどこかへお聞きください。
はい、ではメデラ時代170回、今回もご視聴いただきありがとうございました。ここまでのお相手は私めでたいと
ひそやかがお送りいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。